皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそ。皆さんは今週1週間どのような1週間を過ごしてこられたでしょうか。私はですね、遅い夏休みをいただいて、進学校時代の友人たちとですね、女子3人組で日曜日の午後から月曜日にかけて弾丸で軽井沢に行き、そして月曜日の夜にですね、その進学校時代の友達とは別れて、深夜バスですか、夜行バスですね、夜行バスに乗って大阪吉谷先生、またミンソンさんがいる岡山に遊びに行きました。 そしてですね、思ったことはいろいろあって、これまで話せなかった分ですね、一緒にたくさんの時間話して近況を報告して、またこれから私たちどのように働きをしていくのか、またお互いのビジョンについて分かち合うことができた時間が与えられたんですが、クリスチャンの旅、クリスチャンがこう出て行って自分の信仰の友と会う旅っていうのは、普通の旅行とは違って、神様を中心に感じることが、ただこう何か息抜きとかストレス発散とかをして、ああ休めた、あリラックスできたで終わるんじゃなくて、そこに必ず、まあ、いい面悪い面も含めて神様との向き合う時間、そして信仰の友と共に神様を見上げて礼拝する時間がこう与えられている点、そういう交わりが与えられていることが本当に感謝なことで、当たり前なことではないな。もし私がクリスチャンじゃない友達と会ったら、一人でその伝道することはできますけど、その友達と一緒に神様を礼拝したり共に祈るっていうことは、ね、やっぱりなかなかできないし、もしかしたらその場によって流されてしない自分がいたかもしれない。でも今回のその休みの時も神様に守られて、行く先々でクリスチャンの友と会い、そして与えられている恵みを分かち合い、祈り合って、また会う時に恵みを語り合おうねって、また何かあったら祈って話して、またこれからも支えていこうねっていうふうに、自分たちのですね、信仰を確認することができました。皆さんは今週1週間何に感謝し、今日迎えられたでしょうか。私たちこう自分のやってることにこう夢中になっていくと、神様が共にいる、神様が私を祝福してくださるってことを忘れてしまう、自分のことにどんどん没頭してしまって、神様という存在をこうふと忘れてしまう時があるなと思ったんですが、今日まず皆さんと賛美したいなと思う感謝しつつという賛美ではですね、私たち自身のことを羊だと、で神様を羊飼いと表現しているところがあるんですね。で聖書にはその神様が私たちの羊飼いで、私たちが羊だっていうふうに言い表しているところがたくさんあります。そして私たち羊が羊飼いの ところにいることが、やっぱり羊にとって、私たちにとって一番の幸せであり、一番の憩いの時である、平安が与えられる時であると聖書は私たちに言ってるんですね。私たちの幸せ、そして感謝を感じるその基準というものが、目まぐるしい世の中の生活の中で、時間の流れの中でふとずれてしまってないだろうか、神様からどんどんフォーカスがずれてきてしまっていないか、そういうことも考えつつですね、皆さんのこれまでの今日までの1週間、必ず神様に感謝をすることのできる恵みっていうのが与えられているはずなんですね。なのでこの感謝しつつっていう賛美を通して、歌詞をかみしめながら、自分に与えられたこのこれまでの1週間、これまでの歩みで与えられた恵みってなんだろうって思い起こしながら、神様を礼拝の始めに賛美していきたいな、感謝していきたいなと思います。そして続けてその次に、賛美するどんな時でもっていう賛美なんですが、私たちどんな状況にあっても、今日もそして明日からの一日一日も神様に賛美をすることを諦めない、そのような歩みにですね、進んでいけたらなと、賛美に押し流されて力を受けていけたらなと思います。一人じゃなく、共に神様を見上げ、神様を賛美することのできる、礼拝することのできる皆さんが、神の家族が与えられていることを感謝して、共に元気よく賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
主の門に入り賛美しつつ主の御名を褒めたたえよ。
感謝しつつ
感謝しつつ主をあがめ主の門に入り賛美しつつ主の御名を褒めたたえよ。
褒めたたえよ。
褒めたたえよ。 なたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みをなげ手を挙げ歌う、賛美をやめることはない、いつも今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも、
賛美を通して神様を賛美することをやめないと私たち心を合わせて告白し決意しました。なのでですね、御言葉の前にぜひ私たち神様の前に出て行って、一人一人ですね、出て行って神様自身を、神様の声を、神様の顔を、そして神様の御心を与えてください、教えてくださいという思いで求めてという賛美をしていきたいと思います。
Yeah.
する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。先週1週間の私たち一人一人の歩みもあなたが確かに守ってくださり、今日この日まで導いてくださり、今あなたのもとへと引き寄せてくださり、ありがとうございます。神様、一週間の歩みを振り返るとき、その一週間の中でも私たちはあなたの声に従うよりも世の中の、また自分の内側から聞こえる声に従ってしまいそうになる弱いものです。あなたよりも、あなたが共にいてくださることよりも、自分の仕事がうまくいくこと、自分の勉強がいい結果を出すこと、そういう自己中心的なことばかりを求めてしまうものですが、それでもあなたは、そんな私たちがあなたに近づくことを許され、イエス様を送ってくださいました。どうぞその大きな恵みを私たちが素直に受け取っていくことができるように助けてください。そしてこの世の滅びていく、なくなっていくどんなものよりも、あなたに近づいていく歩み、その決断一つ一つを私たちがあなたと共に成していくことができるように助けてください。賛美を通して、歌詞を通して、あなたを賛美し続けると告白することができました。あなたを求めていきますと告白していくことができました。どうぞその告白を喜んで受け取ってくださり、私たち一人一人に今日も訪れてくださいますようにお願いします。井上先生が語ってくださる御言葉一つ一つが、私たちの心に、私たちの骨に、あなたによって今日も刻まれていきますように、すべてを期待して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。
それでは聖書を読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は旧約聖書の詩編第73編になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方はですね、このスクリーンに出ますので、こちらを見ていただければと思います。今日の聖書箇所は詩編第73編の21節から読んでいきたいと思います。詩編第73編21節から28節までですね。それではお読みいたします。詩編73編21節から。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。この身も心も突き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに背き不実を行う者を、あなたは皆滅ぼされます。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。今日はですね、犬と猫の話をしたいと思います。さあ、犬と猫と聞いて目がランランと輝いた方もいらっしゃるかもしれませんね。空前のペットブームだと、まあ、言われるようになってもうだいぶ経ちますね。本当に日本の至る所で、ペットが飼われて、そして本当に、ペットとの関係を築いている方がたくさんいらっしゃるわけです。で、世の中にはですね、犬派の人と猫派の人がいると思うんですね。今ちょっと写真出てますけれども、まあなんとも可愛らしいですね。どちらを選ぶのかと言われたら、まあ困ってしまうかもしれませんけれども、犬派という人、そして猫派という人、 今もうすでに飼ってる人もいらっしゃるでしょうし、いやできれば飼いたいなと、そんなふうに考えてる人も、いらっしゃると思います。まあ、日本では昔からよく犬を飼う家庭がたくさんありましたよね。私の子供時代もその犬を飼っている友達結構いました。そしてお犬様なんて言葉もありますけれども、犬を家族同様にして大切にする、まあ、そういう、文化といいますか、そういう空気がこの日本にはあります。もちろん日本だけじゃなく世界中に愛犬家はいらっしゃるでしょうね。ところが最近の日本の統計によりますと、この猫派の人がだいぶ増えてきたという統計が出ていますね。皆さんも知ってると思いますけれども、猫を飼ってる家と犬を飼ってる家、どれぐらい多いのかということで、毎年そういうアンケート統計を取ってるそうですけれども、つい最近その犬を飼っている家よりも猫を飼う家の方がどうやら増えたという、そんなニュースが流れました。猫のミクスという言葉は皆さん聞いたことがあるでしょうかね。猫のミクス、本当にそうなんです。猫を飼うために、まあ、もちろんそのお金が必要ですよね。そのお金をですね、猫のためだったらと、そういうふうに使う人がいます。でそれによってですね、こう日本の経済が動いていくような猫のミクスが実際動いてるそうです。実はですね、私もかつて猫を飼っていたことがあるんです。ちょっとその話をしたいと思います。私が牧師になるための進学校に行きまして、そこを卒業して最初に赴任した教会は茨城県の取手にあります取手聖書教会というところなんですけれども、その取手聖書教会、進学校を卒業し、そして家内と結婚して、そして取手聖書教会での働きを始めることになりました。そこで私たち夫婦はですね、平屋の一軒家を借りて、そこで新婚生活を始めることになりました。実はその借りたお家、私たちより前に住んでいた方がですね、マンションに引っ越しをすることになって、その家で飼っていた猫を連れていくことができないというふうに言われたんですね。で私たちはですね、ぜひこの猫をお世話をお願いできないだろうか、餌をあげるだけでいいんです、そういうふうに言われて、その猫を、飼うことにですね、曲がりなりにも始めることになりました。まあ、私たち夫婦は猫を飼った経験が、なかったんですけれども、まあ、本当に餌をあげるだけで猫はいいんですと言われて、そういう形での猫との共同生活が始まったわけです。この猫はですね、真っ白な毛並みで、そして、まあ、その、要望からでしょうか、名前をユキと付けられたですね。雪のように真っ白な、そんな猫だったんですね。で、このユキなんですけれども、毎朝、ご飯の時間になるとですね、やってきまして、そしてですね、餌をくれというですね、まあ、アピールするわけですね。そして、餌をあげますと猛烈な勢いでその餌を食べます。しかし食べ終わった途端にまたプイッとどこかに行ってしまって、昼間はどこに行ってるのかもわからない、そういう猫であったわけです。で、本当に私は猫を飼った経験がなかったので、そのユキとそれ以上どういうふうに関わっていいのかわからなかったんですね。餌はあげるんですけれども、なかなか懐いてくれない。で、可愛がってあげようかなと思うと、でももう餌がなくなっとったらいなくなるということばかりだったので、もう本当にそんな風にして、私は、ユキとの、関係をなかなかこう深めることが できなかったわけです。ところが、ある日のこと、そのユキが突然、餌を食べに来なくなりました。あれ、おかしいな、もう餌の時間なのに、いつもだったらとっくに来てるはずなのに、ユキが来ない。でもその日だけではありません。次の日もまたその次の日も 雪はその日以来とうとう姿を現さなかったんですね。雪は大人で言えばもうかなり高齢な、もう老猫になってたんですね。ですからもしかしたら雪はもう自分の最後を知って、猫というのは自分の死ぬ姿を人に見せたくないとよく言われたりするんですけれども、どこか別の場所に行ってそして最後を迎えたのかもしれません。まあ、ですからわずか半年ほどの期間でしたけれども、私と猫の関係はそこで、おしまいになってしまった。先ほど読みました詩編73編21節と22節をもう一度読みしたいと思います。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなくあなたの前で獣のようでした。この詩編を書いた詩人は、もちろん神様と自分の関係をなぞらえて、今ここで自分が獣のようだったというふうに、告白しているわけですね。神様と人間の関係を表すのにいろんな例えが使われます。先ほどもですね、一緒に賛美しました、神様は羊飼いで、私たち人間は羊飼いに飼われている羊のようであると、まあ、そういうことがですね、例えが、聖書の中にいっぱい出てくるわけですけれども、それ以外にも神様と私という関係を、聖書はいろんな表現で、記しています。例えば神様が親で、私たち人間は子供である、そういう親子関係になぞらえている、そんな場合もあるわけですね。時には神様は陶器師だという聖書の箇所も出てきますね。神様は陶器師で、私たち人間はその神様の手の中で作られていく陶器のような存在だ。まあ、そういう、表現も使われたりするわけです。さらに、人間がですね、まあ、動物に例えられる、先ほど羊の例を挙げましたけれども、そういう場合も出てくるわけですけれども、しかし、羊と羊飼いというのはこうなんとなく関係がわかりますよね。でもこの詩編73編で言われている、神様の前で私は獣のようだったという場合に、それはこの否定的なニュアンスで語られています。つまり獰猛な、本当に人間に危害を加えるような、そういう野獣のようなイメージとして、私は神様の前で獣のようであった、そんな表現を使うわけですね。今日はそんな獣のような人間が、つまりこの詩を書いた詩人がいかにして神様との関係を築いていったのか、そして私たちにとって神様との関係をいかにして築いていくのか、そのことを一緒に考えていきたいなと思っています。信仰にはですね、よく3つの段階があると言われています。私はこれを信仰の3ステップと呼んでるんですけれども、スクリーンをちょっとご覧いただきましょうか。まず第1番目はですね、知識の段階ですね。そして第2番目に同意の段階、そして第3に信頼の段階。信仰というものはこの3つのステップを踏んでいくのではないかなというふうに考えているんです。例えばですね、今この礼拝堂の中にたくさん長椅子があります。そして皆さんも今座っている長椅子ですね。私が例えば椅子というものを知らない人間だとしましょうね。そういうふうに仮定してみてください。そうするとですね、まずこの長椅子を見るとですね、その形や形状、そして、これが椅子なんだということを教えられて初めてわかるわけですね。ああ、これが椅子っていうもんなんですか。生まれて初めて見ましたよ。と、まあそんな風に最初は椅子のことについて知るというところから、つまり知識から入っていくわけですね。で、この椅子で私は生まれて初めて椅子を見ました。で、椅子を見たことないんです。で、皆さんが今椅子に座ってるわけですよね。 そうすると、あ、椅子っていうのは座るために使うんだということが分かってきます。そして皆さんが安心した顔でその椅子に座ってるわけですね。もう椅子というのは休むこともできる、眠ることもできるかもしれない、便利なものですね。でも私にとってはそういう経験がないもんですから、あ、椅子っていうのはこういうふうに安心してそこに座っていることができるもんなんだということがわかるわけです。で、皆さんが今座っているように、この椅子は座っても何かが悪いことが起こるわけでもないし、椅子が私に危害を加えるわけでもないということが分かってくるわけです。そうすると私はその椅子の役割、椅子の機能というものに同意することができるわけですね。これが2番目の同意の段階です。そして最後の3つ目の段階に進むわけですけれども、これは私が実際に自分自身で椅子に座るということを意味します。これが椅子だということが分かり、そしてこれは本当に便利なものだとそのことに同意したとします。そして最後に自分自身が椅子に座るわけです。私は座ったことがないもんですから、座っても大丈夫かなというふうに思います。皆さんが座っているのを見て、でも私はなんとなく不安になるわけです。私が座ったらですね、この椅子は壊れないだろうか、この椅子がですね、私に悪さをしないだろうか、まあ、そんなことをいろいろ想像して不安になったりするかもしれません。でも私が座っても壊れることはないし、そして椅子が私に危害を加えることがないと信じます。信じて私は自分の全体重をこの椅子に委ねて、そして初めて椅子に座ることができるわけです。さて、まあ、回りくどい言い方をしてきましたけれども、今説明した3つの段階をですね、人間関係に当てはめると、どんなふうに言うことができるでしょうか。ちょっとスクリーンをご覧ください。これをですね、人間関係に当てはめると、まず1番目の知識は、知人との関係と表現することができるでしょう。2番目の同意は友人との関係です。そして第3番目の信頼、これは親友との関係、そんな風に言うことができると思います。まあ、一の知人というのは名前を知ってるとか、その人の職業や立場を知っていて、まあ会った時にはこんにちはとか挨拶を交わすぐらいの、そういう知人としての関係ですね。2番目の友人、これはもっとこう距離が近づいて、例えば一緒に食事に行ったり、あるいは時にはですね遊びに行ったりするような、そういう関係を指すでしょう。そしてまあ私がですね困った時には、その友人は私を助けてくれたり、何かをこう提供してくれるかもしれません。そういう関係だというふうに言えるでしょう。さらに3番目の親友というのは、自分の弱さや弱点を話せるような存在だと言えます。自分の弱さとか、あるいは恥ずかしい過去とか、そういったことを一切正直に打ち明けても大丈夫と思えるような、本当に信頼のおける存在、それが親友という存在だと思うわけです。私がたとえ悩みを打ち明けたり、愚痴を言ったとしてもちゃんと聞いてくれる。そして、そういう弱さを見せたとしても私のことを決して嫌いにはならないような存在。それが親友の、との関係だということができるわけです。さあ、この三つの段階をですね、今度は神様と私たち人間の関係に当てはめて考えてみたいと思います。多くの人がイエス・キリストについての知識を持っていると思います。皆さんもイエス・キリストという名前を知っているでしょう。いや、もっといろんなことを知っているかもしれません。もちろんその中には一般的によく言われているイエス・キリストについての知識もあれば、もしかしたら誤解や偏見に基づくようなものまでいろんなものがあるかもしれない。でもいずれにしてもそれは知識として知っている知人としてのイエス・キリストということになるわけです。 この一番目の知識の段階の次に、今度は同意の段階に進んでいきます。すなわち友人関係を結ぶという段階になっていきます。イエス・キリストをただの人だとは思わずに、本当に頼ることができる人、そして何かあれば助けてくれたり、自分に何かをしてくれるような存在、そういう近しい存在として、友人としてイエス・キリストを考えることもできるはずです。さらに三つ目の段階は信頼です。親友と呼べるような、そういう存在としてイエス・キリストを見ることもできるわけです。先ほどの椅子の例で言いますと、イエス・キリストというのは私たちの人生や私たちの生き様を全部委ねて、そして私たちの人生をかけても大丈夫、それほど信頼することができる存在だというふうに、言えると思います。そういうイエス・キリストとの関係を考えていったとき、皆さんにとっては今どの段階にあるでしょうか。もう一度ですね、73編の23節と24節を続けて読んでみたいと思います。23節、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。私たちはイエス・キリストが偉大な宗教家であるとか、あるいは立派な偉人であるとか、そういった知識を持つことができると思います。あるいはイエス・キリストというのは人を導くことのできるそういう存在であるとか、イエス・キリストによって人生を変えられたという人の話を聞いて、ああイエス・キリストってそういう人なんだと、そういうふうにそれに同意することもできるでしょう。しかし私たちはこのイエス・キリストに自分の身を委ねることができるでしょうか。私の人生をこのイエス・キリストにかけることができるでしょうか。委ねるということは絶対的な信頼を寄せるということであり、私の人生をかけても間違いがないと思える、そういうことだと思います。信仰には3つの段階、3つのステップがあると先ほども申し上げました。それは今説明した通り、イエス・キリストをまず知るところから始まります。そしてさらにそれはイエス・キリストに同意する、イエス・キリストを信頼するという段階に一つずつ進んでいくことができると思います。ちょっとスクリーンをご覧ください。信仰の3ステップは、キリストを知り、そしてキリストに同意し、そしてキリストに信頼するというですね、こういう段階を踏んでいくのだと思います。一番目に知る、二番目にその生き方や教えに同意する、三番目はキリストへの信頼を寄せていくということですね。この信頼というのは先ほど言った通り、私の人生をかけても大丈夫だということです。皆さんの中にはですね、これから就職する人もいれば、もうすでに就職して働いているという人もいると思います。例えばですね、ある会社に就職するということは、その会社で働くことに自分の生活を委ねるということと言えると思います。私がこの会社で働いたらちゃんと食べていけるだけのお給料もらえるだろうか、私がこの会社で仕事をしたら私の本当に生きがいを見出せるような、そういう仕事ができるだろうか、まあ、そういうことを考えながらですね、私たちは会社に入って仕事をするわけですね。さらに言うならば、ある意味その会社に入るということは、その会社の社長に自分の人生をかけると、そんな言い方をしてもいいかもしれません。なぜならば、その会社はその会社のトップである社長によって右に行くこともあれば左に行くこともあるわけですね。ですから私の人生、私の生活がかかっている出来事を、その会社のトップである社長に委ねるということがなければ、 私たちは安心して働くことができないわけです。そしてその社長がですね、仕事の采配をうまくするかしないかによって、その会社がどんどんこう上向くこともあれば、あるいは会社がですね、どんどんこう悪い状態になっていくこともあるわけです。いやいやいやいや、会社に自分の人生なんか委ねてないし、社長に人生を預けるなんてことを僕は私はしたくないねという人もいらっしゃるかもしれません。だとすれば、皆さんの人生の采配を振るうのは一体誰なんでしょうか。多くの人にとって自分自身こそが自分の人生の決定するその主導権を握っているというふうに言うかもしれません。どっかのトップだか社長だか知らないけれども、そんな人に自分の人生を委ねられない、自分の人生は自分で決めるんだというふうに自分がその采配を握っているという場合もあるでしょう。スポーツで例えて言うならば、そういう人はですね、ある意味監督やコーチの言うことも聞かずに、自分なりのプレーをしようとするアスリートのようなものかもしれませんね。しかし皆さんご存知のように、本当に活躍している一線級のアスリートというのには、アスリートという存在には必ずそのアスリートを指導する監督やコーチ、しかも素晴らしい監督やコーチがついているものです。私たちの人生というのはある意味戦いの連続であります。この戦いを一人で戦っていくのか、それとも本当に信頼できる優秀なその監督やコーチに従ってその戦いを続けていくのか、そのことが問われているわけです。自分で人生を決める生き方から優秀な監督に采配を委ねるものになっていく。実は信仰を持つということは、まさにそのような生き方をすることでもあるわけです。自分の人生をかけて間違いのない指揮官に信頼を置いていくということなのです。先ほどですね、猫を飼っていたという話をしたんですけれども、実は私は犬を飼った経験もあるんですね。今度は犬の話です。もうずいぶん昔になりますけれども、1997年にですね、私は最初に赴任した砦の教会から今度は愛知県にある教会に、転任が決まりまして、愛知県にあります愛知泉キリスト教会というところで牧師としての働きを始めることになりました。で、実はその教会でですね、ミッキーという犬が飼われてまして、で、私がその牧師を交代してその愛知泉キリスト教会に赴任すると同時に、そのミッキーを飼ってくれというふうにまた頼まれたんですね。今度は犬かと思ってですね、でももう嫌とは言えませんから、はい、わかりましたということで犬を飼うことになったんです。で、ご存知のようにミッキーは犬ですから、まあ、毎日散歩に連れていかなければならないわけですね。餌をあげると同時に毎日散歩に出かける、そんな生活が始まったわけです。で、ミッキーというのは犬を飼ったことのある方は分かっていただけると思うんですけども、大変引っ張り癖の強い犬なんですね。まあ、この散歩するときにですね、もうぐいぐいぐいぐい引っ張ってですね、自分の行きたい方向に自分のペースで歩いていってしまうというですね、そういう犬なんです。ですから、その、引っ張る手をこう、ちょっとでも緩めたりすると、もうどこへ行ったりするのかわからないような、そういう引っ張り癖の強い犬だったんですね。ですから私は、ミッキーを引っ張るのではなくて、ミッキーに引っ張られながら毎日こう散歩に出るというですね、そういう生活を始めることになりました。さらにこのミッキーはですね、吠え癖のある犬だったんですね。まあ、とにかく知らない人が近づいてくると吠える、それから犬が、別の犬がですね、近くを通るとまた吠える、さらにはですね、その餌を食べている時に 私が近づいていくと私に向かっても吠えるんですね。だからこうもうなかなか近づけないというか、もうちょっと私もちょっとあ怖いなと思いながら、でも餌をあげ毎日散歩に連れていくということをしていました。約2年間毎日餌をあげ、そして毎日散歩にも行っていたにもかかわらず、ミッキーと私の関係はあんまり進展しなかったんですね。なかなかこう私のことを受け入れてもらえないで仲良くすることができないんです。まあ途中で飼い主が変わったということもあります。でもそれ以上にミッキーには、ある理由があったんですね。ミッキーが子犬の頃実はひどいいじめを受けたという、そういう経験があったんです。私は前の飼い主の方からそのことを聞いたんですけれども、その人間からひどい目に遭わせられたという心の傷がミッキーにはあって、そして容易にもう心を開かない、そして信頼、人を信頼することができない、そういう犬になってしまったんだということを私は聞かされました。ですからミッキーの傷ついた心がまさにそういう行動になって現れていたということを理解したわけです。73編の27節と28節、スクリーンをご覧ください。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに背き、不実を行うものをあなたは皆滅ぼされます。しかし私にとって神の御側にいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎます。人間にとって神様との関係は安心と信頼にかかっています。私たちがいろんな不安や疑問を感じている限り、神様を信頼し、そして神様のそばで安らぐということはできません。それはですね、まるで心傷ついたミッキーがどんな人間に対しても敵対的、攻撃的な姿勢を見せていたのと似ているかもしれません。私たちの心が乱れ、不安に駆られ、焦りと葛藤に包まれているとき、私たちもまた神様の前で獣のような状態に陥ることがあると思います。この詩編73編を作った詩人もまた心を乱れ、それゆえに神様の前でかつて獣のようだったという心の内を明かしているわけです。しかし彼は長い間の葛藤の末に確かな確信にたどり着くことができました。そして彼はですね、神のそばにいることが私にとっての幸せなんだと、そういうふうに言います。本当に心から神様のそばで私は安心し、神様に信頼し、安らいで、そして幸せになれたと、そういう心境にたどり着くことができました。神を信頼し、神こそが苦しみの時の酒どころだと彼は言うわけです。そしてこれこそが神への信仰の3番目の段階、すなわち神との間に信頼を持った者の姿です。私たちは今、神様の前でどんな姿をしているでしょうか。神様のそばにいると、私たちの心はどんな思いに満たされていくでしょうか。悩み苦しむあまり目の前の神様が見えない時もあるでしょう。あるいは疑いや不安のために神様の前にいても心落ち着かず本当に不安になってしまう、そういうこともあるでしょう。もしかしたら神様への信頼を持つことができず、神様との間にですね、距離を取ってしまっているような、そんな状態もあるかもしれない。いずれの姿も神様が望んでいる関係ではありません。神様は私たちに心からの信頼を寄せてほしいと、そう願っておられるのです。最後にですね、もう一つだけペットの話をして終わりたいと思います。私の、兄の家族の家で今一匹の猫を飼っています。 ているんですね。で、この猫はペットショップで購入した猫ではありません。あるいは生まれたばかりのですね、可愛いその子猫を誰かから譲り受けて飼い始めたのでもありません。その猫の名前はですね、サンガというんですね。ちょっとスクリーンをご覧ください。これがサンガです。実はこのサンガは今から5年ほど前に兄の家の近くで野良猫として生きていたのを拾ってきた猫なんですね。で、拾われてきたばかりの頃、サンガはひどく怯えて、そして警戒心の強い猫でした。それは人間に対する警戒心と敵意をあらわにするような感じがもうひしひしと伝わってくるような、そういう姿をしていたんですね。おそらく野良猫として、辛い状況の中で生活してきた。そして人間に対するこの本当に敵意をむき出しにするような、本当に何か心傷ついてるんだろうなということが分かるような、そういう野良猫だったんですね。で、その5年前にサンガを飼い始めたばかりの頃に、私が兄の家にですね遊びに行くわけですね。私がその家に入った途端にですね、サンガは逃げ出すわけです。同じ部屋にいることは絶対にありません。私がですね、そのリビングに入っていくと、リビングにいたサンガはですね、パーッと飛び出して、そして別の部屋に移っていきます。私が追っかけていってですね、サンガーと言ってですね、その猫の姿を追うと、またもう飛び出してきて、別の場所に逃げていく。まあそういう感じで、もう全然人に近づくことをしない。特に私には近づいてくれない猫だったんです。サンガが最初に心を開いたのは、このサンガをですね拾ってきた、持ち帰ってきた私の姪っ子でした。姪っ子に対して最初に心を開いていきました。そして少しずつ少しずつ時間をかけて家族に対して心を開いていくようになっていきました。私の母はですね、兄家族と同居してるんですけれども、母はですね、もう猫を飼うの最初反対だったんですね。なんで野良猫なんか拾ってくるの、私は嫌よと言ってですね、そのサンガとのこう敵対心といいますか、そういう警戒心を母の方が持っていたんですね。で、もちろんサンガの方ももうなんかそういう態度を取る母に対してこう嫌な感じを持っていたわけですね。でも昼間ですね、その家の者が仕事に出たり学校に行ったりすると、母とサンガしかいなくなるわけですね。その人間一人と猫一匹しかいないわけです。で、母がしぶしぶそのサンガのですねお世話をすることを始めたんですね。まあ最初は餌をあげたりですね、していきます。そうするとペットを飼ったことのある人ならわかると思うんですけれども、動物っていうのは、こう、だんだん愛着というものが湧いてくるんですね。そうすると、最初はそういう感じで、お互いにこう、敵意と警戒心を剥き出しちゃった母とサンガの関係が少しずつ良くなっていったんですね。そして、今や、もう母は、もうサンガのことが大好きになりました。で、サンガの方もすごい心を開いてですね、もう母と一緒にいることを楽しむようになってきました。ですから今では母にとってサンガというのは本当になくてはならない癒し系の猫となったわけですね。で、まあ母もだんだんこう高齢になってくるとですね、逆にサンガの方にお世話されているようなもう介護猫みたいな感じでですね、介護までしてくれるようなそういう存在になったわけですね。それからまあ5年間兄家族のお世話と愛情を受けて成長したサンガは今本当に落ち着いた大人の猫となりました。そしてあれだけ逃げ回っていたサンガが今では私と一緒にですねツーショットを撮るまでになったんですね。これが証拠写真なんですけれども、皆さんわかります？サンガにですね、私がこう手をかけて可愛い可愛いと可愛がって、それでこうツーショットを自撮りしてきたんですけれども、まあ、 これぐらいにサンガは今や心開いて私とも仲良くしてくれるようになったんです。信仰というのは神様との関係そのものです。知っているだけの関係からやがて神様の考えや気持ちに同意をするようになっていきます。さらに成長していくと本当に神様を信頼し安心できる関係になっていきます。皆さんは今神様の前でどんな思いを持っているでしょうか。獣のように心乱れ不安定で焦り落ち着かずにいるでしょうか。それとも神様への信頼を得てすっかり心安らぐそんな状態になっているでしょうか。神様は私たちにもっともっと私を信頼してほしい私に任せてほしいと願っておられます。私たちが勝手に悩み苦しみ泣き叫んでいるときにでも神様は私はここにいるよ私はお前のそばにいるよそしていつでもお前のことを助けたいと思っているよと願っておられます。その時に私たちは恐れることなく安心して神様に近づくことができます。どんな状況にあったとしても神のそばにいることが私にとっての幸せであるとそのように告白することができるようになります。大きな問題が起こり脅威となるような何かに遭遇したとしても神様が共におられるということに安心を覚えたとえどんな状況に陥ったとしても不思議と心の中が安らぎ平安で包まれるそんな経験をすることが必ずできるようになります。皆さんは今信仰のどの段階におられるでしょうか。知っているだけの信仰から同意する信仰へ同意するだけの信仰から信頼する信仰へここにいらっしゃる皆さんがそんな信仰のステップを一つずつ進んでいかれることを心から願っています。一言お祈りをさせていただきます。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとしあなたのすべての御業を語り継げます。神様私たちは人間関係に悩みます。また人間関係に傷つくことがあります。そんな経験私たちはいっぱいしてきました。だから人を簡単に信用することができません。また人に自分自身を委ねることができません。でも本当に心から信頼できる親友と巡り会えた時その親友といることはとても安心できるそんな状況を味わうことができます。神様私たちはあなたとの関係を今どのように結んでいるでしょうか。あなたを知っているだけではないあなたに同意するだけではない本当にあなたに信頼しあなたの前で心安らぐそんな関係になることができたならと願います。どうか神様あなたのことをもっともっと知ってまたあなたの考えやまたあなたの姿にもっともっと同意してそしてあなたを心から信頼するものとなっていくことができるようにあなたのことを本当に自分の生涯を委ねても大丈夫自分の人生をかけても間違いのないと思えるようなそんな存在としていくことができるようにお一人お一人にとって神のそばにいることが幸せであるとどんな状況の中にあっても神の前で安らぐことができるとそのような信仰が与えられますように心からお祈りしたいと思います。私たちの救い主私たちに平安とそして安心と信頼を与えてくださる救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日のメッセージで神様がもう一度私たちを招いてくださっていることを私たち一人一人は知りました。応答賛美で皆さんと賛美したい曲はですね、愛に生きるという賛美です。皆さん、自分は神様との関係において神様の前でどんな姿か、もしかしたら未だに神様の前で獣でしかない私がいると思われた方もいるかもしれませんが、神様があなたの居場所は私の隣だと御言葉を通して語ってくださっているのではないでしょうか。私、いや、そんなに今信仰において情熱を持ってない、神様の前に生きることがなかなか難しいと思ってもですね、このこれから歌う賛美はですね、恵みの中に生きるとき心燃やされると私たちに教えてくれるんですね。ぜひこのことをですね、素直に信じて神様によって、神様の与えられている恵みによって、もし燃やされてないな、この3ステップなかなか進み出せないなと思っておられる方々もですね、神様に委ねて進ましてくださいと、この賛美を通してですね、あなたの愛に生きることが私の何よりもの幸せだということを私自身が深く知ることができるように助けてくださいという思いで賛美していけたらなと思います。ご無理でない方はお立ちください。
Amen.
最後にですね、この3ステップを私たちだけ歩ませるんじゃなくて、共に歩んでくださると言ってくださる主と共に歩もうと決心してですね、この賛美を歌えたらなと思います。